では最初にですね、全体像からちょっと説明をしていきます。全体像。で、全体像っていうのが僕たち人間はですね、ある程度こう分かってくるとですね、細部がよく見えてくるんですね。そして細部がよく見えてくると、また全体像がよく見えてくるというような、この仕組みをですね、ボトムアップで、トップダウンのこう相互作用って言ったりするんですが、パズルを作ることをイメージしてもらうとよくわかると思うんですが、大きな大きな複雑なパズルを作るときには、全体像が先に分かってた方が作りやすいですよね。でもその全体像が、大体電車の絵らしいぐらいしかわからないとしましょう。で、そしたらですね、どんな電車の絵かはわかんないので、部分を作っていく中で、いや、どうも、こう、川の上の橋をこう渡っている電車っぽいぞ、みたいな。ってことは、ってこうやって、全体像がなんとなくさらによく見えてきて、この部品ってどこどこの部品かな、右の方かな、上の方かな、とかいうふうに、いろいろアイデアが出るようになってきます。ですから、全体像、そして部分っていうことをですね、行き来しながらですね、考えていくことが非常に大切です。で、それをですね、ちょうどこのオーディオセミナーではやっていこうというふうに思っています。で、従ってですね、まずここで全体像を説明するんですが、あまりよくわからなくても、もうどんどん次、部分である、こう、行動プランみたいな方に進んでもらって、で、またもう一回全体像に戻ってくるということをしてください。では、ちょっと、まずはですね、成長、顧客づくり、収益についての、こう、全体像を説明していきたいと思います。で、まずですね、この、トイリボを使った成長の仕方なんですが、ラーニングファシリテーターとして成長するということを目指しています。で、アプローチとしてはですね、この成長の仕方なんですけど、とにかく経験を使って成長するという方法を考えています。で、ラーニングファシリテーターのになっていく方法としては、先にですね、知識っていうんですかね、ラーニングとは何かとか、ラーニングファシリテーターとは何かとか、ラーニングデザインって何かとか、ファシリテーションって何かとか、ファシリテーターのマインドセットとかいうことを、こう、いろいろこう知識としてたくさん身につけて、それからですね、成長していくっていうことではなくて、それから実践経験を積むっていうわけではなくて、いきなりですね、実践経験を積みながら、同時にですね、ラーニングファシリテーションについて学んでいくというようなアプローチをとります。で、その方がですね、時間が短縮できますし、収益も出しやすいんですね。で、具体的にはですね、僕のそのトイラボのエースとして、エースというのを聞いたらですね、喜びそうなんですけども、リュウ君というのがいるんですか、リュウ君っていうのがいて、で、彼がですね、一番ファシリテーションがうまいです。時々ですね、僕よりうまいなと思って、嫉妬することすらあるんですけど、その時は大体僕は、いや、先生が良かったんだろうっていうふうに言ってるんですが、そうですね、そういうすごく良いファシリテーターがいます。で、彼はですね、どうやって勉強したかっていうとですね、まさにここで説明していくようなことをしたんですね。で、最初、ラーニングファシリテーションについて、体系的な教科書や授業がなかったんですね。で、あったのは、教材だけです。僕が作った教材。そして、リュウ君は僕がやった、作った教材を受講する、僕自身がワークショップするときに参加者として参加するという経験、そしてあとは教材として、ビデオとレジュメとか、受講者資料があって、で、そのまんまですね、もうすぐに現場で、どんどんファシリテーションやるっていうようにしたんですね。で、その結果もどんどんどんどん成長をしていきました。で、今ではですね、サッカー界で、結構有名な、長老と言ったらその人に怒られそうですけども、そのサッカーの方ですね、コーチ陣から、信頼されてるその人と一緒に、いろんな仕事をするとか、そういったレベルで、成長しているんですけども、で、彼がやったことは何かっていうと、ビデオで講座の進行を、大体ちゃんと把握すると。で、自分なりに紙にメモとか取って、で、そして講座に臨むと。で、ファシリテーションすると。 その時にはまあラーニングファシリテーターマインドセットとかを聞きながら、これは後でアクションステップで説明しますけども、そのまんまもうなんとなく分かったっていうところでもうすぐ授業をしていくと。そして彼がまあ成長したもう最大の要因だと思うんですが、必ずですね、そのワークショップを開催する前にフィルムシートというのを書いてるんですね。で、これはあのフィルムシート書いたことがない人は、トイリブの中にフィルムシートワークショップがあるので、それを参考にしてほしいんですけども、まあ期待する結果、で、それを得るためにはどんな行動や姿勢をとるか、そしてなぜそういうことをすると良いと思ってるかっていうことをですね、事前にワークショップをやる前に書いておくんですね。そしてワークショップが終わった後ですね、もうすぐに残りの場所、まあ、シートに9つ書く場所があるんですけども、で残りの場所にですね、まあ、実際の結果はどうだったか、そして良かった点は何か、改善点は何か、でさらに予想外の出来事は何かあったか、で次やならどうするか、学び気づきは何かあったかとかいうことをメモするシートなんですけども、それをすぐメモするということをしていきます。で彼はですね、これを本当に丁寧にやったんですね。でさらに仕事でもいつもいつもそういうのを書いていて、例えばですね、プログラミングを学びたいと言っていたりとか、HTML を学びたいって言っている、まあ、人がいたんですけど、社員で。で、その人よりも彼の方が、そのプログラミングも HTML も理解して、WordPress も理解してと、サーバーも理解してっていうふうにすごい成長スピードです。で、それはですね、彼が常にフィルムシートを書いて、学び気づき発見、そして次やるならっていうのを考え出して、さらにはですね、そういったことを繰り返していると、フィルムジャーナルワークショップとかフィルムシートでワークショップ見てもらうと分かるんですけど、学び方そのものがどんどん改善するんですね。ちょっとイメージしづらいですが、僕たちは学び方があまり意識を向いて、ほとんどの人はですね、学び方、自分がどう学んでいるかについて意識する経験がないんですね。で、意識していないがゆえに、いつもワンパターンな学び方をしているんですね。で、学び方はですね、状況に応じて変えていったり、自分の得意不得意によって変えていく必要があるんですけど、そういったことをですね、フィルムシートを何回も書くと自然にできるようになるし、自分の学び方に意識が向くようになるんですね。で彼はそういう状態が作れてきて、どう学んだらいいかとか、例えば僕がどう学んでるかをこう観察して、まあ、盗んでいったりとか、そういうことをしてですね、もうどんどんどんどん成長していくってことができました。で、この自分自身がメタ探求型学習っていうことをやれるようになっていけばいくほどですね、ラーニングファシリテーションするのは簡単になりますので、まずですね、このアクションステップでは、成長という形でメタ探求型学習、そしてラーニングファシリテーターとして成長していくためのいろんなそのヒント、それが起こるようなアクションステップになっていますので、まあその成長という観点でですね、アクションステップをちょっと分析してもらって、アイデアを出すということをしてほしいですね。で、次に、このアクションステップで顧客作りということをしていきます。で、この顧客作りについてはもう結論から言うとですね、熱狂的なファンを作ることを目的としてやるということです。で、マーケティングの世界でですね、学術の世界でマーケティングの神様と呼ばれているコトラーという人がいるんですけど、まあこの方がなんでその神様と呼ばれているかというと、まあもう本当にあらゆるマーケティングの話に通じていてですね、もう調べ尽くしていて、で、それらの体系というんですかね、まとめ上げた本をですね、ずっともう何回も何回もバージョンアップして、常にですね、最新の状態にしているっていうことを、まあ、かれこれもう50年ぐらいやってるんだと思うんですけど、まあ、そういったことをして、マーケティング界のもう重鎮なんですが、で、学術の世界の重鎮ですけども、で、その彼がですね、まあ、こんなこと言ってですね、まあ、ピーター・ドラッカーはかつて、企業の唯一の目的は、顧客を創造することである。だがしかし、もし今ですね、ピーター・ドラッカーが現代に生きていたら、こう言ったに違いないと。ね、企業の唯一の目的は、熱狂的なファンを作り出すことであると。まあ、つまりですね、マーケティングの重鎮がですね、 もうとにかく熱狂的ファンを作ることがマーケティングにおいても最重要なんだって言ってるんですね。ですから、まあ、このアクションプランではもう熱狂的なファンを作っていくっていうことをですね、目的として作ってあります、アクションプラン。なので、なんかどういう仕掛けが熱狂的ファンにつながるのかとかいうこともぜひ分析しながら聞いてください。そして最後ですね、収益です。で、これはもう最初から収益が上がるっていうことを念頭に入れて、小さく収益を上げていくっていうことをして、それを大きくしていくようなアクションプランになってます。で、その秘訣としてですね、ちょっと発想の転換とかいろいろしていきますので、収益を上げていくその仕組みとか、そういったところにですね、にもちょっと注目しながらアクションプランを聞いてください。で、最初の音声でも言いましたようにですね、このアクションプランを覚えて実行するのではなくて、今から説明するアクションプランを成長、顧客づくり、収益みたいな視点で分析して、自分自身のアクションプランを考え出してほしいんですね。僕の今から説明する方法とかを参考に。で、自分のアイデアを出して、それを実行すると。で、その時にはフィルムシートを書いてねということなんですけども、その辺も説明していきます。で、とにかく自分でアイデア出して、小さく出して、どんどん実行していくという形で取り組んでいきましょう。